8月24日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、その名もズバリ、クライメット AI という会社を紹介したいと思います。
はい。
はい、クライメット AI、その名前のままなんですけれども、AI でクライメットを予測するという天候予測系のベンチャーですね。
なる
サン
ほ
フ
ど。
ランシスコに2017年に創業して、
はい。
7月に12ミリオンを調達したという会社です。で、まあ、ご存知の通りというか、皆さん体験されているように、
はい。
地球温暖化による天災が世界で増えていると。で、それってこうビジネスに結構最近直接影響が及ぶようになってきていて、サプライチェーンの障害とか、施設が、洪水で浸水被害を受けるとか、そういったこうビジネスに直接影響するケースも出てきて、で、今までと違うどんな天候が今後やってくるのか
なる
と
ほ
い
ど。
うのを分析予測する天候 AI インテリジェンスという領域でいろんなベンチャーが出てきているんですね。で、そのうちの一社です。で、すごく分かりやすい使い方としては、例えば金融機関とか保険会社がローンを貸し出したり、保険を認可したりするときにですね、その特定の場所の住宅がどれぐらいハリケーンの被害に遭う確率が高いかとか、そういったことが分かると、果たして本当にローンを貸し出していいのか、で、その利率はどうすべきなのかというのが、正しく計算できるということでですね、そういった利用のされ方、まあ、保険業界で結構人気者ですね。
そう、今、保険業界に使われそうで嫌だなっていうのがすぐに
そうで
頭よ
す
ぎりまし
ね、
たね。
今までは地上にあったけど、やがて水没する家とか、もはや保険 がかけられないみたいな話って最近時々聞きますけれども、そういった予測をしてくれると。で、まあ、
なるほ
天
ど。
候のデータってものすごいこう精細なデータがパブリック情報として国が発表しているものがあったりするんですけれども、そういったそうデータに、プラプライエタリな自社独自のデータとかですね、いろんなデータを掛け合わせて機械学習して、予測しますと。まあ、要はそういう会社なんですけれども、このクライメット AI、他にも似たような会社がいっぱいありまして、一番、なんて言うんでしょうか、こうメジャーなのがですね、ワンコンサーンという会社があります。で、これはメンロパークの会社で、もうすでに120ミリオンドルということで、クライメット AI の10
す
倍
ごい。
資金調達してます。で、このワンコンサーンはですね、損保ジャパンも投資していて、これまでのビジネスのコアは日本市場と言っています。まあ、に
それだけ天才が多いってことですかね、日本。
そうですね、まあ、アメリカもね、フロリダ と
ケースス
か
タディになるのか。
フロリダのハリケーンの来襲とかすごいですけどね、山火事なんかもありますけど、そういう、こう今までと違うことが起こるときに、それがどれぐらいの確率で起こっていくかというのを刻々と、予測していくという感じなんですけれど
な
も、
るほど。
で、メンロパークにワンコン3社がありますと。で、さらにですね、サンマテオにジュピターインテリジェンスという会社があって、これも34ミリオンドル、まあ、40億円ぐらい、40億円弱調達しています。で、あとはですね、GRO と書いて、GROW Intelligence という会社は、これニューヨークなんですけれども、115ミリオンドル、まあ、120億円ぐらい調達している会社ですね。で、あとですね、イギリスに Cervest、CERVEST、Cervest という会社があって、
サービス。
こちらロンドンで27ミリオンポンド調達したということで、まあ、30億、40億円ぐらい調達したという感じの会社があってですね、
なるほど。
というわけでたくさん会社がありますと。まあ、こういうその機械学習かけるなんとかっていうベンチャーがいろいろな領域で出てきてますけれども、これは機械学習かける天候というところですね。で、天候
なる
系っ
ほど。
て、ビッグデータのこう走りみたいなところがあってですね、昔10年ぐらい前って、Amazon の AWS の最大のユーザーは Netflix だと言われた頃がありましたけれども、実は11月と12月だけは気候予測をする会社が、AWS のなんかこう半分以上使ってた時期っていうのがあったりしてですね、その1年分のデータを、マシンラーニングでかけて、翌年のこう農業リスクとかを計算すると。
なるほど。
でそこの会社の人と昔話をしたことがあったんですけれども、まあやる時期は決まってですね、1年分のデータドカンって入れて11月12月でガーって計算する、まあ1回の計算に何週間もかかるみたいな、ものすごい計算をするんですけれども、それ、Amazon に出すので、他のお客さんがきっと困るんじゃないかと彼ら思って、 Amazon にあらかじめ連絡をしたりしようとしたんだけど、AWS 関連って、お客さんが問い合わせても何も答えてくれないので有名なんですよね。なので彼らなんと AWS の半分以上を 1,2 ヶ月使うというビッグクライアントなのに、うんともすんとも返事が来なくて、もう適当に投げちゃうみたいな。
そのレベルでも来ないと、
全然連絡が取れないんだよって、なんかサイエンティストの人が嘆いていました。で他の人困ってるように思うんだけれども、なんか返事がないんだよねなんて話をしてたんですけれども、ですね、全米のこう湿度を降雨量温度とかのデータが あと日照ですね、なんか1キロ四方とかですね、はい、300メーター四方とか忘れましたけれども、特定のこう区画ごとに、なんか20分おきとかに取ったものが1年分、公共のデータとして国が発表しているのがあると。でそれをガラガラガラガラって計算してた会社だったんですけれども、まあ、そういったデータ今でもありますし、さらに新しいいろんなデータも出てきているので、そういうのを掛け合わせていくという感じですね。
なるほど。
でふっとですね、ちょうど今読んでいる本のことを考えたんですけれども、映画で The Martian っていう映画がありましたよね。日本、
はい、
面白いですね、放題がオデッセイというなんか全然違う放題なんですけれども、
えそうなん、オデッセイってまた違うなんですよね。
そうそうそう。
それはオデッセイ。
英語のタイトルはザ・マーシャン、火星人っていうタイトルなんですけれども、うん、
マットデーモン
で映画化されてるんですね。そうですね。マットデーモンが火星で一人取り残されて、はい、このマットデーモンをどうやってさら救ってきたらいいのかと。なんかプライベート・ライアンっていう昔映画もあって、
セービング・プライベート・ライアン、
あれもマットデーモンだったですよね。
あれもマットデーモンを救わなきゃいけないんですよ。
マットデーモンどっかに取り残されて救われなければいけないシチュエーションに置く
大勢の人にね。
そうそうそう。でマーシャンは世界の政府が頑張って彼一人を救うためにすっごい頑張るっていう映画だったんですけれども、それを書いた人がですね、アンディ・ウィアーっていう人がいるんですが、はい、この人ソフトウェアプログラマー上がりの SF 作家なんですけれども、はい、彼の新作の小説が最近、今年になって出てまして、これがプロジェクトヘイルマリーっていう小説が出てるんですね、はい、でちょうど今私読んでて6割ぐらい読み終わったところなんですけれども、プロットがですね、はい、太陽が 10% 暗くなって人類滅亡の危機になり、それを救うために宇宙に行って情報を探しに行くという、小説なんですよ。
宇宙に情報を探しに行く、
ね、まあいろんなところで紹介されているレベルでのネタバレなんですけれども、太陽にですね、はい、なんかこうバクテリアみたいなものが太陽の熱をエネルギーをガンガン奪っているという、ことが発見されて、この太陽の、熱を奪う、まあ、バクテリアというか藻のようなものなんですけれども、粒々がですね大量にあると、はい、ここでこの粒々をどうやったら退治できるだろうということで、なんか粒々の影響を受けていない、恒星の、はい、まで行ってですね、なんでここの恒星系は粒々の影響がないんだということを探索しに行くというですね、話なんですけれども、太陽が 10% 暗くなって人類滅亡の危機なんですが、ちょっと良かったのは地球が温暖化してて、涼しくなる速度を少し和らげることができて、あ、温暖化しといてよかったみたいなですね、話が最初にちょっとあって、数年分はなんとか稼げたかもしれないみたいな話なんですが、まあ、とはいえ、2,30 年で人類が半減するという危機に立ちですね、はい、そのよその恒星系まで飛んでいくという話なんですが、なんかこの人、この例えば火星で一人で取り残されたらどうしたら生き残れるかとか、なんかそういう、こう、if then で、何かこうありえないことが起こった時にそれをサイエンスとエンジニアリングはどうやって解決できるのかということを考えるのが趣味のようなんですね、うん、なのでこのプロジェクトヘイルメリーもですね、うんうんうん、もうひたすらじゃこの粒々が飛び交ってるんだけど、どうやったらその粒々を観測できるのだろうかとかですね、どうやって、他の恒星系まで人を送ってそれが 員が戦い合わずに密室で何年間も過ごせるだろうかとかですね、そういうのが延々こうシミュレーションして書いてある感じなんですね。でいい具合に読んでると眠くなっちゃうんですよ。
そういう
面白いんですけど、まず最初の 30% ぐらい読んだところでやっと面白い話にたどり着くみたいなですね。
なるほど。これってティーンネイジャーでも楽しめます？
ヘビリーサイエンスなんですけど、サイエンスが好きな人だったら雰囲気だけで楽しめると思うんですが、ものすごいこうサイエンスとかエンジニアリングのなんかこういろんな理論本当の話を散りばめて書いてあるので、そういうのが好きだったら楽しいと思いますよ。
そうですか。っていうのが実は先週ですかね、ニューヨークタイムズデイリーでもそのクライメートについて熱く語られてまして、うん、今もう分かっているデータからいくと、今から自分たちの行動を改善して一酸化炭素、流出をなくすにしても、もう30年分のダメージは作られているので、効果が出るのは30年後っていう話があって、
今それだともう間に合わないかもしれないから、すでに排出されている CO2 をもう一回取り込むっていう、シクエスタリングっていうことなんですけど、そういう手のベンチャーも出てきていて、すで、に出ちゃってるものを回収できれば、もうちょっと早く復活できそうっていう説があるんですよね。なので、なんとか頑張ってですね、もう出ちゃった CO2 を頑張ってこう何かの形で、地上に戻してくるという技で、他のものに、他の物質に変えるとか、他の燃料に変えるとか、なんかそういろんな試みがあるんですけれども、そういうのしないとですね、この勢いで環境破壊していった35年後どうなるんだっていう感じですよね。
もうなんか子供たちと間違えて学校の行き師で、学校の前か、なんかキャンプの行き師に聞いてしまって、で子供たちが、これで、そのリポーターが子供と話した時にも、君たちのジェネレーションが頑張らなきゃいけないんだっていう話になったら、Thanks Dad
とか、
Thanks for nothing そうそうとかね、
そういうよく言われるの、OK Boomer ってやつですよね。
Boomer
の皆さん、
そう
最悪の社会を私たちに残してくれて大変ありがとう、あなたたちは良かったわねっていうので、OK Boomer っていう言い方をしますが、
サーカスティックです。でもこのベンチャー、やっぱりこういうことが、災害とかを、プレディクションするっていうのは、インシュランスやその建築関係だけでなくても、やっぱりこれから農業だとか運搬とかも大きいですよね。この1年でもやっぱり運搬が、天災とは違いますが、 COVID の影響だったりとか、災害の影響で全然物流が動いてないっていう現状もありますから、そういうところもある程度プレディクトするためにも、運搬業者とかも見ていくことになりますよね。そうですね。
なんかもしかしたら船の回路を変えなきゃいけないとか、なんかいろんなことが運送でもありますよね。もしくはここの川やたら氾濫するから、そもそもここにこの橋に依存するのは危険とか、なんかいろんなことがありそうなんですけれども、
あとです、そうですよ。であとあるのがワインとかですよね。なんか去年一昨年かなんかワイナリーに行った時に、やっぱりクライメートが変わってきてしまって、ナパが温度が上がってきていると、そうなってくると、今まで作れたシャードネー用のブドウももうそろそろあと何年で作れなくなるから、種の品種改良をしなければいけないか、場所を移すかっていう話らしいんですよ。でまたそうなってくると、ブドウのこの木を作るっていうんですか、ブドウを植え直すっていうのはもう品種改良にしても、それって搾取できるまで最低5年かかりますから、でそれからワインを作れるようになるまでは7年かかるっていう話で、そういうところでもこういうサイエンスがすごく、大事にされるんだろうなと。
サプライチェーンを持つもの、アグリカルチャー、は、
はい、
もうのおしなべてみんな重要ですよね。もう今にアメリカの農家はシベリアまで行って作んなきゃいけないんじゃないかみたいな。
いや日本も大変ですよね。昨日なんかナスの値段が40円も上がって
ナスですか、
1日で。はい、もう夏の野菜がこの豪雨で大変なことになっていて、もう野菜の値段が高騰してしまって、やっぱり大変だっていう。
なるほど、ね、ということで、そういった気象問題について AI で何とか計算していこうというベンチャーがたくさん出ていて、はい、そのうちの一社、 クライメット AI がサンフランシスコで12ミリオン調達しましたという話でした。